さんお元気でしたか。くじ小雪ラジオパーソナリティの MC 小雪です。
ミニ FM と銀座商店街の街頭放送をお聞きのレアなリスナーの皆様、そしてポッドキャスト版でお楽しみの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ディレクター兼務のカヌカディでございます。
今回も久慈市18日町のカフェビリーブさんから公開録音でお送りしております。いや雨ですね。
そうですね、今日も雨降って、なんかまあ雪じゃないだけいいかなっていうぐらいの気温ですけどね。
いや聞いてくださいよ、はい、それが、はい、今日私二戸にで夕方帰ってきたんですけども、はい、帰りねみぞれだなと思ってたら雪が降ってきました。今日っていつってね、ももかさん、
タイヤはもう
綺麗に夏タイヤに、
あよくぞご無事で。
はい、もうドキドキ。そうだってね、こういう時に限ってあの目の前の温度計が0度とかね、凍結注意。
そうなんですよね。
なるほどなるほど。
ヒーヒャーって感じで、
よくぞご無事で。もうね、くじの宝が、
ありがとうございます。
宝がいなくなってしまい
ます。恐れ入ります。
もうくじ氏を挙げての葬儀がね。
まあ、あのお亡くなりの話は、いやそれこそご葬儀といえばですね、はい、昨日まで盛岡におりまして、はい、とあるご葬儀関係の研修でちょっとお邪魔してきまして、はい、そうしましたらですね、ちょっとあのオカルトの話なんですけれども、はい、やはりあの大きな会館になりますと、いろんな方が、それこそお亡くなりになかった方も、うん、それからご遺族、まあ、生きてらっしゃる方もたくさんこう出入りがあるということで、はい、何がどうっていうのは聞かなかったんですけど、はい、水晶のお数珠を左手に、はい、この手首につけてらっしゃる、はい、あの社長さんがとっても多いんです
け
ど、ね、多いんですよ。
それは 何かあるんですかね。
やっぱり何かあるらしいです。あの聞いたところ、数珠屋の若に聞いたところですね、はい、若社長に聞いたところ、やはりあの水晶というのは浄化作用がすごく強いので、うんうん、やっぱりあの何かいただいたものをきれいにする、うん、いわゆるそういう作用があるそうなんですね。
身につけてるとなんか身代わりになってくれるとかって話もありますもんね、
そうですね、浄化される、うん、だから実際社長様 その奥様がですね、はい、いやうちの主人はこの水晶が手放せないんですよっていう、って普段ちょっと聞けないような話をいろいろこうゾクゾクっとするようなあのリアルな話も、
これ生の体験談でしょうからね。 ね、
そうなんですよね、やっぱりいろいろな話を伺って、はい、例えばあの身内でですね、はい、じゃ あのメンバーは葬儀屋だけど今日は楽しく行こうねって、うん、最初にああそうだそうだ今日の会にの電報来てたからって思わず超電報って言っちゃったりとか、
あ
恥ずかしいですよやっぱり、身内でね、
癖ですね、
癖でつい
職業病です
ね。そう職業病だからリアルに呆れ笑わせていただきました。ところです、はい、ポッドキャスト版は今何ぐらいでしょうかね。そうですね、今、
1630ぐらいですかね登録が、ここに来てまたちょいちょいと伸び出してきまして、1500までドーンといってから1600までちょっと足踏みしてたんですけど、また今からずいずいずいずいと増えてきてましたので、
そうですね、春も来ますしね、
そうです、これからもねまたくじ小雪ラジオもどんどんネタが満載ですから、これからのくじ小雪ラジオ、
そうですね、1分1秒たりともお聞き逃し、
もうゴールデンウィークはくじに聞きながらもうこのくじ小雪ラジオを聞いてもらいたい、
そうですね、はい、そして今日はゴールデンウィークにふさわしいゲストをお呼びしております、はい、男性2人組ということで、まずお一方からこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、今日はよろしくお願いします、はい、
こちらこそよろしくお願いいたします、はい、
そしてもうお一方、今の方よりも少し若い方ですね、だいぶ、はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、今日はいろんなゴールデンウィーク そのイベントの話を、はい、聞かせていただけるということで、
そうですね、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
後ほどたっぷりとお話を伺います、はい、どんなイベントかは聞いてみてのお楽しみですね。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。本日も久慈地域のイベントや元気なお店をたくさん紹介していきますので、最後までお楽しみください。もちろんリスナーの皆様からのお得な情報もお待ちしてます。
ご意見ご感想、お得な情報はホームページにリンクしてあります久慈青年会議所までお願いいたします。番組内でもリスナーの皆様からのお便りを紹介していきたいと思ってますので、たくさんのメールやファックスお待ちしてますよ。
では今日もよろしくお願いします。
この番組は社団法人久慈青年会議所の企画でお送りいたします。
この番組は共振設備株式会社、合資会社マステック、ローソン久慈本町店、ローソン久慈幼い橋南店、株式会社一成堂、株式会社堀越、ハンコの専門店清少堂、カヌカインボー、オッフル M、 カフェビリーブ、岩手日報久慈センター、 ほっかほっか亭皮抜き店、ミニストップ久慈田屋町店、細田薬局、市沢コンクリート工業株式会社、高橋洋服店、カジュアルダイニングラルー、久慈グランドホテル、平庭山荘、平庭高原スキー場、サロンドココロ、焼肉冷麺福次郎、株式会社臨済、株式会社小山組、株式会社津島、久慈ステーションホテル、有限会社インテリア仙台、有限会社ハンナホーム、いわき歯科医院、メディカルサービス久慈、有限会社富士タイヤ商会、有限会社佐賀自動車商会、個人サポーター久慈市水春さんの提供でお送りいたします。
さて今回もいろんな情報を紹介していくわけですが、今日は連休5月3日4日5日に開催されます久慈環境緑化祭りの会長でいらっしゃいます中野隆康さん、そして事務局の高畑智義さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
緑化というとすごく健康的なエコなイメージがありますが、さて一体どんな催しなんでしょうか。では中野会長さん教えていただけますか。
はい、久慈環境緑化祭りの会長を務めさせていただいております中野と言います。
はい、
今回で34回目となりますけれども、長い歴史があると思いますけれども、
はい、
今小雪アナウンサーが言われたように環境問題が大変取り沙汰されていますけれども、そういった面で34年間環境緑化どのような役割を果たすかということでお話を会場の中でしてまいりましたし、市民の皆さんからもぜひ楽しんでもらいたいと思って開催してまいりましたけれども、
はい、
市民の皆さんの協力もあって34年間続いてきたのかなと思っております。
すごいですね、34年間も続いているという。
そうですね、
そうしますと今度のこの5月3日4日5日具体的には一体どんなことをなさるんでしょうか。
行事的にはですね、鉢花の販売、草花の販売、
はい、
それから庭木
ですか、
の販売、
はい、
各業者さんおりますのでですね、その他森林組合さんなんかの協力で炭ですとか、
はい、
それからキノコの原木ですとか、
はい、
石鹸ですとか森林組合さんでもやっておりますのでですね、そのような商品、それからシルバー人材センターさんでは会員の中に盆栽を好きな方がおられました。
盆栽を
ですか。その方がの代表として盆栽を並べて勉強しながらとか、はい、指導しながらとか、はい、ということで販売もしております。
はい、
その他食堂部門とかなんかもやりたいと思うんですけれども、今1日しか出店できないということですけれど、
補足させてもらうと、5月の4日なんですけども、食堂部門ということで福祉工場水木さんの方で、そうですね、お昼をテントで出していただけるということで。
そうなんですか。はい、メニューですとか内容はもうお決まりなんでしょうかね。
そうですね、今の検討中ということで。
じゃあ楽しみですね。
ちょっと楽しみな感じなんですけども、
福祉工場水木さんだと蕎麦とかラーメンとか、そんなのもやってますからね。
ラーメンとかっていうのもやっぱりお昼時だと人が来るからいいのかなってこう今こちらの方でも思ってて、お願いをしてるとこなんですけども、楽しみにしていただければと思います。
はい、ありがとうございます。会長、その他はいかがでしょうか。はい、
その他ですと会員の方々の得意分野ありますので、
はい、
飼育が方法ですとかですね、どのようにしたらいいかというような方法、私はまあ観葉植物ですけど盆栽の方もいますし、庭木の方もいますし、ガーデニングですね、
はい、
の方もおりますので、その方々にやっていただいて、このようにしてみてくださいとか、
はい、
あと質問を受けた場合はこのようにしてくださいというようなイベントですね。
そうしますと、事務局の高畑さんに伺います。あの3日4日5日と今会長がおっしゃったようなこういった内容で行われるわけなんですけど、この具体的なイベント、あと目玉のですね、イベントの時間帯など、ここはもう一押しというところがありましたらぜひ紹介していただきたいんですが、どうでしょうか。
はい、わかりました。
はい、
全体的な内容は先ほど会長の方が言ったように、花とか植木、園芸用品の展示即売、あるいはその ツツジ花苗の無料配布なんていうのもあるんですけども、
無料でいただけちゃうんですか。
無料でお渡ししております、
はい、
あとは、まあ、あの展示即売だけでなく、あのセリ市っていうのです、ですね、
あセリ市、はい
はい、を午後に行いたいなと思っておりました。
あどういったものがセリに出るんでしょうか。
あの、まあ、それこそあの観葉植物だったり、あとはあの季節の花ですね、
はい、
例えばあのパンジーだとかビオラとか、マリーゴールドとか、
あマリーゴールド、
そういったものもですね、セリ市に並びますね、
はい、目にも嬉しいですね、可愛らしい、
まさに花が咲いてるものから、あと 2,3 ヶ月で花がつきますよっていうやつですとか、
そうですね、
これからどんどん伸びますよっていう、
私もこのセリーチは毎年参加させてもらって、
あそうですか、
はい、あの実は私の店にある植木関係はほぼこの環境緑化祭りから購入している。
そうだったんですね、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
そうしますと、あのセリーチ実はあのちょっと値段が気になるところなんですけども、はい、だいたいどれぐらいあの軍資金を用意していったらいいんでしょうね。
そうですね、
ですね、私の経験から言うと1000円あれば十分一品買えます。
それは嬉しい、
はい
は
い、
はっきり言ってあの安いのだと100円単位から買えるものもあります、はい、
気軽に、
気軽に、はっきり言ってあの鹿の半値あるいは半値以下っていうのもありますので、
嬉しいですね、しかもプロの皆さんが出していただくそういう鉢植えですとか、花材ですからね、
はい、競りでね、競り落とすともらいに行った時にちゃんと説明してくれるんですよ、
あそうなんですか、
これはこういう風にちゃんとやった方がいいですよとか、水をあげすぎないでとか、表面が乾いたらちゃんと水あげて、ちゃんと基本的なところを説明してくれますので、
そうですね、
そうなんですか、はい、そういったお手入れはもう中野会長がプロでいらっしゃる。
まあ、私は観葉植物ですのでですね、まず観葉植物に関しては、まず大体説明はできると思います。
あと他に関してもその、それこそ園芸関係ってことであの花の関係だったりとか、植木の関係の業者さんも来てますので、そちらの方に聞いていただいても、あのいろいろこう分かるかなと思います。
それは嬉しいですね、
嬉しいですね、
アフターフォローもバッチリ、
はい、
あのバッチリということで、
それこそあの中野会長から、
はい、
今日おととしたかな前の、緑化祭りの時にあのその植物用の土の配合の仕方ですとかねお伺いしてましたったね、
有機質の肥料と化学肥料と ありますので、室内であれば化学肥料をやっていただく、
化学肥料、
向き不向き、
ですね、まあ、有機質の場合匂いとか、虫とかが出ますので本当は有機質の方がいいんですけれど、室内で飼育する場合は化学肥料の方が無難だと思います。ただ外でやる場合は有機質、油かすですとか牛糞ですとか、あまあそういろいろありますので、分け方というんですかね、肥料の、そういったところも、まあ、お話はしてるつもりなんですけれども
、もちろんそういうのもちゃんと会場で売られてますからね、
ちゃんとそちらも説明してくださる、はい、あ嬉しいです。ところであの中野会長、はい、実はあの私悩みがありまして、
はい、
と言いますのはよく愛情を注いげばあの草木は育つんだよって周りの私の友達はみんな言うんですけれども、
はい、
なぜかあの私はですね、はい、その専門店から鉢植えを買ってきても、はい、すぐ枯らしてしまうんです、
はい、
やっぱり何かコツはあるんでしょうか。
そうですね、専門店さんから買ってきていただいたときに、まあ、鉢のお尻をまず見てもらって、
お尻ですね、
こう根がもうどんどんこう出てるような場合ありますので、そういった時はもう植え替えをしていただくと、まあ、今の時期5月ですから気候的にちょうどよく植え替えなんかいい時期になりますの です、ね、
そうなんですか、ちょうどいいんですか、
ですから、まあ、一回り大きい鉢にしてやると。ただあとはやっぱり一般的にはやっぱり水やり、
水やりですか、
ですね、
もうじゃんじゃんあげちゃうんですけど、
じゃんじゃんやると、もういつもジメジメして腐ってしまいますので、
なるほど、
ですね、
その適度なこう水やりっていうのがこう一番いいのかなっていう、そういうことになりますね、
そうですね、
そうなんですね、
その辺が気をつけて一番いただければと思いますね、
よかった、愛がなかったわけじゃないですね、
そうですね子育てと一緒かもしれません
。あそうですね、いや勉強になります
人生の
人生のですね
ました、
はい、それからあの高畑さん、当日はこのフリーマーケットもあるそうですね、
はい、そうですね、これはあの5月の3日から5日までの3日間通して行われまして、
はい、
出店料はあの1000円ということで考えておりました、はい、
じゃあフリーマーケットですと、まあ、鉢植えに関わらずいつものように古着だったり、
は
い、 あと不用品だったり、お花持ってこいとかそういうのじゃないですもんね。
そういうことではないです、
ジャンル問わず
ジャンルは問わずに、何でも来いといったような感じなんですけども。
わかりました。こちらのフリーマーケットも楽しみですね、そうしますと3日間通して開催の時間は高田さん、何時から何時まででしょうか、教えてください。
はい、
はい、
5月の3日から5日までということで、時間帯は午前9時から午後5時まで、ただし3日はあの午前10時から、最終日5日はですね、はい、午後4時までとなっておりました。
そうですか、ありがとうございます。そうしますと市外からお越しのお客様にはどのように、
盛岡などからこう来た方は281号線を九時方面にこう進んでいただいて、
はい、
沢菊さんの前で、
あ、ちょうど交差点がありますね。
そうですね、
お菓子の沢菊さん、
そちらの方を曲がっていただいて、
はい、
旧県立九時病院跡地、山瀬戸風館のある看板があるので、そちらの方には進んでいただければなと思います、
は
い、
そこまで行けばすぐ分かりますね。
分かりますね、はい、当日あの看板も用意しておりましたので、
看板も上りも立っていますもんね。
そうですね、はい、
いやもう近くまで行けばもうすぐ分かる、はい、駅からもすぐですね、はい、そうしますか、
そうですね、はい、あとですね、
はい、
あの市民バスを利用した方にですね、
はい、
ちょっとプレゼントということで予定しておりまして、
はい、
あの市民バスを利用した方には、
はい、
漏れなく素敵なこう品をですね、プレゼントをしたいなと考えてましたので、
なるほど、
そちらの方も、はい、ぜひチェックしていただければなと思います、
はい、
この無料配布以外にさらにいただけるということなんですね。
そうなんですよ、
はい、なるほどなるほど、
それこそ中身はまたお楽しみということで、はい、
なるほどなるほど、
期待が、
苗木の無料配布もこれ3日間やりますもんね、今年も、はい、
そうですね、
すごいですね、
またそれとはこう違ったものをこう、
はい、
お出しできればなと、
はい、駅費も無料でもらえるし、
そうですね、だから本当何でしょう、花とか植木とかにこう興味のある人はこうすごくこう楽しんでこうもらえるようなこう祭りなのかなっていう、そういった感じはしますね。
そうですね、あ、カヌカ D が楽しめそうなイベントもありますよ。
そうですね、丸太切り選手権、
はい、
そうですね丸太切り選手権はというと、あの、はい、去年ですね、去年からあの始めたものだったんですけども、あの丸太をひたすら切っていくという、
これはあの普通のノコギリで切るわけですね。
そうです、
で戦争とかではなく、
ではなくです、は
い、手引きで、
手引きで、
手引きで、はい、ゴリゴリと、
そうですね、はい、で、聞いて、あの予選からありまして、
は
い、そうなんです
よ、
そうですよ、あの参加者もそれこそあの結構来ていただいて、
腕に覚えのある方が、
そうですね、経験を積んできた方とか、
はい、プロフェッショナルがいらっしゃるわけですか、
プロフェッショナルかな
ノコギリとかは貸していただける、
もちろんあの貸し出しはいたしますので、
は
い、
じゃあ身一つで、
そうですね、来ていただければ、あのできますので、皆さん
上位狙う人は満員の子とか持ってきそうです
か、ね、ありそうですね、なんかサポーターとかね、
これでねえばダメなんだよ、
ね、なんか顔の手袋とかねして、
それでももちろん構いません
いいですか、まあ、優しい、
それでですね、あの、はい、優勝者にはあのまた豪華景品ということで、ちなみに去年だったんですけども、
はい、
去年の景品は木炭1年分という、
1年分
どれぐらいの量なんですね、
どれぐらいなんですかね、
そうですね、それこそ大きさっていうと、
どうですか会長、人抱え以上、
ですね、
あ、まあ、それは超えますね、
やっと担ぐぐらい
やっと担ぐぐらい、
じゃあ、あ、米俵一俵ぐらいの大きさを、あ、
そう考えてもらえるとい
いんでしょうか、
いいですね、
相当でかい、
そういった景品も用意してましたので、
切
った丸太を木炭にしてくれるとかね、
はい、いいですね、じゃあ、あの
来年の景品にとかですね、
あ、スライドしていくように木炭使って毎日焼肉とか
ね、あ、それはできますね、
1年分ですから、1年間は焼肉できる、
いや、
新年組合さんが用意していただいた、あの、
はい、
あのそれこそ県内産の木炭ということなので、
はい、
高級品じゃないですか、じゃあ、
そうですね、
あの確か県外からもう、はい、 注文がよく入ると聞きました。
そうですね、
岩手の炭はすごいすごい良質な炭だっていう、
高品質だそうですよね、
そういったものも用意してましたので、はい、ぜひとも思います。
ありがとうございます。では中野会長、はい、この久慈環境緑化祭りにかける会長の思いをぜひ一言お願いします。
うん、この環境緑化祭りにこう携わるけれども、やっぱりあの花緑のやっぱりこの地球に果たす役割というのは何かというのをやっぱり自分の仕事としてですね、まあ意義を持ってやってきたんですけど、まあ緑が多分3分の1今のアマゾン流域あたりの緑が全部なくなったとすれば人は生きていけないと言われているわけなんですよね、
はい、
ですが、まあそういった緑の大切さというのを感じさせられたのも今のまあ仕事に就いたからだなと思っています。久慈は緑もたくさんあるし素晴らしい海山川ありますのでですね、
はい、
あまりあの感じないかもしれませんけれども、
はい、
まあ、ほとんどあの世界という中で見れば砂漠化していってるとか、まあ、今言われている温暖化とか、ありますけどもですね、
はい、
今そういうのをともと皆さんにこう感じていただいて楽しみながらも大事なものであるよというのをですね思っていただければなと思ってずっとやってきたつもりです。まあ、今後も多分そうだと思いますけどもですね、はい、そのように思いますので、はい、よろしく
ありがとうございます。確かに中野会長のおっしゃる通り、この緑を育てるということはいわゆるこの命を育てることと同じことである。そしてそれを大事にして私たちも一緒に緑と一緒に生きていければいいなと、はい、そんな思いがありますね。ありがとうございます。
こちらこそ。
それでは高畑さん、
はい、
最後に連絡先を教えていただけますでしょうか。
はい、連絡先としましては、
はい、
久慈環境緑化祭り実行委員会事務局、こちらはあの久慈市役所の生活環境課の中にございます、
はい、
電話番号019452-2111 019452-2111内線268番になります、
はい、ちなみにこの268番内線を指名すると高畑さんがお出になるんでしょうか、はい、
そうですね、3回に1回の割合で
3回に1回じゃあ、あとの2回は例えば佐々木さんとか佐藤さんとかそういう方なんでしょうかね。
そうですね、大道さんという人と宮沢さんという人
なるほどなるほど、はい、じゃあその時はぜひ高畑さんをご指名で
そうですね、はい、出た方をこうちょっと避けて、はい、あ高畑さんお願いしますとご指名で
ぜひ、よろしくお願いいたします。
いろいろ教えてくれると思います。ありがとうございます。
はい、
はい、今日は5月の3日4日5日3日間にわたって行われます第34回久慈環境緑化祭り、こちらの会長の中野隆康さん、そして事務局の高畑智義さんにお話を伺いました。それではイベント頑張ってください。
はい、
はい、
よろしく
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
ありがとうございました。
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 久慈広域ラジオです。
それではここで青年会議所からのお知らせです。
はい、青年会議所から憲法タウンミーティングのお知らせでございます、はい、前回もねちらっとお知らせしたんですけど、
ね、
この度あの出演者が決まりましたので、
おめでとうございます、
は
い、
ありがとうございます、まずですね、だいたい5月3日の、11時50分から13時まで開催されます、
はい、
そして、まあ、あの前回もお伝えした通り FM 岩手さんの収録が入りまして、まず最初に憲法博士という謎のキャラが、
博士、憲法博士、
はい、憲法にものすごく詳しい憲法博士というやつがね、わざはるばる来て9時まで来ていただきまして、あの金丸様に憲法の基礎知識を楽しく教えていただけるというコーナーが最初10分ぐらいありまして、
あ、なるほど、
はい、それを受けて丸×クイズをします。
はい、
はい、でその憲法クイズ講座を聞いてればもう丸×クイズ全問正解できるような内容もありますのでね、ぜひ聞き逃しなくと。
なんか試験みたいでドキドキします ね、 でも当たると嬉しいんだな、はい、これが
で全部で10問予定してまして、全問正解の方には、FM 岩手さんのシャーペン
を
プレゼント、はい、 レアです。そして、なんとメーカーサウンギクカさんからブスのコブを一つプレゼント
を出したので、ブスのコブ、
はい、こちらも、ね、こぞって参加していただきたいと思います、はいはい、でそしてそちらが終わった後にいよいよメインの憲法パネルディスカッションというのを開催されるんですけども、そちらが出演者があの地元の選出の衆議院議員畑浩二さん、
はい、
そしてあの盛岡の弁護士さん、イケメン弁護士の藤田春彦さん、
おイケメン弁護士
いらっしゃいます、はいはい、まだ独身だったのがちょっとびっくりしましたけど、
はい、イケメンで独身でいらっしゃるんですね、
はい、
盛岡の
独身で、はい、
藤田弁護士さん
ですよ。そして、はい、なんと9時の高校生ヤングボランティアの皆様にもお手伝いというよりもメインキャストですね、
はい、高校生の皆さんが、は
い、高校生の素朴な疑問をその弁護士さんと議員さんに答えていただくという形式で進めていきたいと思ってますので、ね、
あ、なるほど、はい、もう生活者の視点で素朴な疑問をどんどん聞けますよね。
分からない、憲法というとね、どうしてもとかが固いイメージですとか遠慮イメージがありますけども、この憲法タウンミーティング聞いていただければ、すごいね、憲法っていうのは生活に密着したものだっていうのが分かっていただけますので、うん、はい、ぜひたくさんの来場といっても、まあ、大体会場が山瀬と風化の多目的ホールなんて100人ぐらいしか入れないですけどね、うん、ぜひこぞってお越しいただきたいと思います。
青年会議所から憲法タウンミーティングのお知らせでした。今回の放送も皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ご意見ご感想やお問い合わせはホームページの9時青年会議所まで、メールまたはファックスでどしどしお寄せください。番組内でもご紹介していきます。
5月のテーマはゴールデンウィークです、はい、今年のゴールデンウィークは、ね、どういうご予定がありますでしょうか、旅行は帰省をする方、旅行をする方、また仕事でこう休めなかったという方ですね、いろいろあると思いますので皆様のお話をお聞かせくださいね。
ゴールデンウィークといえば春祭りですよね。
そうですね、そして環境緑化祭りでございますよ。
そうですよね、中野会長、
はい、そうです
そうですよね、高田さん、
はい、3日4日5日は環境緑化祭りで、はい、よろしくお願いします。
5月の 1,2 は9時春祭り、そして3、4日は環境緑化祭りでございますので、
お祭りのはしごができますよね。
そう
外に出てる暇なんかない、
もうずっと9時にいてもらって、うん、
そうです
よ、みんなで9時を盛り上げていきましょう
おいい感じです高田さん、
あ、そうですね、まあ、あの夜だとね、お寿司食べたりもできますし、はい、モグランピアで水族館を見たりですとかね、いろいろ富士市にはね、もういっぱいいっぱい楽しめるゴールデンウィークがいっぱいありますから、
そうしますと金川で今本業も忙しいけれど、お祭り中も忙しいんじゃないですか、
はい、忙しいですね、ゴールデンウィークは、まあ、イベントで潰れるかなというところですかね。
あ、もうほぼ潰れてる状態ですね。
そうですね稼いでる場所が家かイベント会場かというだけでとにかく何かしらは1日ぐらい休みたいなと思ってるんですけどね。
ですよね、
そうですね、
まあ、私らも似たような感じで
高畑さんも中野会長も似たような感じですね。
あのフルで、あの3、4、5はあの出ますので、
それこそあの朝から夕方
そうです、ね、
いわゆるお片付けまでですよね。
そうですね、
大変です。もう普段お仕事をしてるのに、はい、このお祭りでまた準備も、いろいろ大変だと思います。私もまあ出たり入ったり飛び石で、はい、まだちょっと不安定なんで、
はい、大人気の小雪さんですから、
皆様のおかげでお座敷がかかればどこへでも、
いやいや、この今年の緑化祭りにはあの小雪さんをかたどって植木とか出てるかもしれません、
はい、そうですね、
中野会社にこっそりお願いして
ぜひこちらこそよろしくお願いします。
かたどった、
それであの綺麗にお願いしますって無理な注文したりして、はい
植木でどこまで表現できるか、無理難題押し付けて
無理難題押し付けて、まあね、会社もできることとできないことがたくさんあると思いますのでそこはあのプロですからはっきり言ってくださると思いますけども、
どこを切ろうかなと
あの生かしてほしいところ切られてたらどうしようみたいなねでもこれも楽しみです。3、4、5は、緑化祭りということで、
はい、そうですね、リスナーの皆様、テーマはゴールデンウィークです。メールの宛先は久慈小池ラジオホームページに記載されています久慈青年会議所、もしくはディレクター直通のメールでも OK です。
皆様からのたくさんのお便りお待ちしてます。
また久慈小池ラジオではスポンサーを募集しております。
スポンサー料は月500円。スポンサーになっていただければ、ラジオの中での企業名の紹介、ホームページへの掲載とリンク、また一押しの商品や売り出しなどあればどんどん紹介していきます。
はい、どうかスポンサーになっていただければと思っております。まだまだ募集してます。またゲストで出たいという方も募集してますよ。
次回は5月6日にアップですね。
はい、よろしくお願いします。
お時間ある方ぜひ遊びに来てくださいね。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では次回まで、
ごきげんよう。
この番組は社団法人久慈青年会議所の企画でお送りいたしました。